こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは価値創出、価値の作り方です。面白いと思ったある化粧品ブランドの取り組みを見ていきながら、マーケティングに学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したいのはオルビスなんですが、オルビスがユーザー参加型の取り組みを進めているようなんです。こちらについては日経新聞の記事で紹介されていたので、記事から一部抜粋して読んでいきますね。スキンケア化粧品のオルビスがファン参加型のプロジェクトを始めた。エシカルな暮らしを日常文化にをビジョンにし、自分に合った化粧品を使い切れる分だけ手作りできる。募集した参加者はコミュニティのメンバーとしてサービス企画のワークショップに参加して交流しながら、手作りする化粧品の種類を増やすなどの検討に加わる。オルビスはエシカルな日常生活を送りたいと試行錯誤する人に着目する。環境に良いライフスタイルで気分よく日常を過ごしたい人が情報交換しながらより自分の生活の合うものができるプロジェクトを目指し、新サービスモアモアを始めた。自分のケアに必要なものを自分で作ることからサービス内容を DIY セルフケアと表現する。以上が日経の2022年11月23日の記事からの引用でした。ではこの DIY の中身がどのようなものかというと、続けて記事から見ていきましょう。化粧品を作るには基本の材料に加えて美容成分と香りの元となる精油を自分で選んでブレンドする。例えばフェイスマスクを作る際には乾燥ケア、エイジングケア、くすみケアにつながる3つの植物エキスから自分が使いたいものを選ぶ。香りを決める精油は日本産の植物から丁寧に抽出してブレンドした和精油でレモンや黒文字などから気分に合うものを選ぶことができる。出来上がった化粧品は小さいガラス容器に入れ、品名もライフスタイルに合わせて自分で決めてラベルを記入する。フェイスマスクの場合は1回で約2週間も作ることができる。使い終わったガラス容器は次の機会に店舗に持ち込み再利用することを検討しているという。はい、ここまでが記事です。この自社の化粧品をユーザーの人たち、お客さんに DIY で作ってもらう狙いはどこにあるのか、こちらについて、狙いについてまた記事から見ていきます。読みますね。新規事業開発グループでサステナビリティの推進も担う諸町氏は、美容の意識の高い人にはエシカルな生活を心がけたいと考えている人が多いが、それによって美容の選択肢が少なくなるのは楽しくないという声も多いと話す。そこで使い切れない化粧品を捨てなくて済むように我慢するのではなく、自分にぴったりと合うものを少しずつ作るプロジェクトを企画したという。店舗の一部にワークショップ用の場所を設けて、化粧品の制作や企画ができるようにする。はい、以上が記事です。はい。ではここまでが今回の前半のパートにあたって、オルビスが取り組みを始めた DIY の化粧品と、自分でカスタマイズのできる化粧品の取り組みについてご紹介したのが前半のパートでした。で、この後の後半のパートでは、今回の話から何が学べるかですね。学べることについて見ていきましょう。学べる視点は何かというと、お客さんと一緒になってどうやって価値を高めていくのか、価値を作っていくのかなんです。セルフで作れることで自分に合った自分だけの化粧品が手に入るんですよね。化粧品というのは、一般的には好みであったり、自分の肌に合うものは人それぞれなので、千差万別なんです。売り手が多様な人数に合うものをいろいろと用意するよりも、だったらいっそのことお客さんに自由に作ってもらおうという発想なのが、オルビスの DIY の化粧品なんです。とはいえ、お客さんに全てを丸投げしてやってもらえればいいかというと、それではうまくいかないのかなと。お客さんからすると丸投げをされても、どうしていいのかわからないからです。そこで大事になるのは、売り手と買い手で競争する、共に作るという競争ですが、競争するときの自由度の設計なんです。で、競争の方針で良いと思うのは、ベースの部分は売り手が自分たちで用意をし、お客さんがやる範囲に良い意味で制約を作るやり方なんです。ブランドの世界観がぶれずに、ユーザー体験が損なわれない範囲において、あとはその範囲においてお客さんに自由にやってもらうわけです。例えるなら、 無地の真っ白なキャンパスを渡して自由に絵を描いてもらうのではなくて、お客さんに塗り絵の素材を渡すイメージです。キャラクターとか背景を白色がついていない状態までは売り手が作って、残りの色塗りはお客さんの好みに合うようにやってもらうと。こうした自由にできる余白は残しつつ、ブランドとしてのらしさは統一して、お客さんとの競争から価値を作っていく。これが今回の事例、オルビスの事例から学べることなのかなと思います。はい、そろそろクロージングです。今回はオルビスの DIY の化粧品を取り上げて、学べることについて見てきました。まあ、最後に学びのところですね、マーケティングにどんな示唆のあった、示唆があったか、振り返ってまとめておきましょう。一言で言えば、競争からの価値創出とあったんですが、売り手が全てをやるよりも一部をお客さんに参加してもらうことで、共に作るという競争からお客さん好みの商品にできます。まあ、その時には、ベースの部分は売り手が用意し、お客さんがやる範囲を良い意味で制約を作るといいのかなと。まあ、それによってブランドの世界観がぶれないし、ユーザー体験が損なわれないと。まあ、こうした範囲、まあ、制約を良い意味で作ることによって、その残りの部分はお客さんに自由にやってもらおうと。これが競争からの価値創出の一つヒントになるかなと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。